夢見る日だまりカフェ。メンバーはあなたの潜在意識にダイレクトボイス、プロナレーターのゆうくんことゆうき。昼は人を癒し、夜はゲームで殺し屋、ヒーラーマーキュリー。元うつ引きこもりから仕事もお金も人脈も思い通り、宇宙コーチミラン。バカ笑い担当、ガラクタスピリッツチーズピー。癖のある仲間と毎月各方面の多彩なゲストを迎えて、へえなことやすげえなこと、くだらない笑いまで、カラフルにみんなのご機嫌力を上げてるよ。レッツゴ
ー。はい、こんにちは、こんばんは。ゆうくんとマーキュリーさんと、それからチズピーと、そしてね、今回またゲストさんがね、お越しいただいておるんですが、株式会社アットミクスト代表取締役、トカノー聖子さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
って言いながらお邪魔してるんだけどね。
そう、いらっしゃいませと言いつつ、聖子さんことセイミーさん、ニックネームセイミーさんのサロンにね、はい、お邪魔して、まあ、突撃して収録しております。
はい、ようこそ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、なんかね、来たら来たで、もうなんかもう、カヌレとかさ、
おやつを、
山、うん、野生のカヌレ。ゴロンと転がしてね。
ゴロゴロ
入って。みんな構わないからね。写真撮るのにね、転がってようがないんだろう。
そう。転がりながら、そう、転がりながら、転がったカヌレの写真を撮ってたらね、セイミさんがそんなね、ゴロッとした状態で撮らなくてもって言ったら、野生のカヌレっていう発言が。
一応ね、グラフィックデザインのね、仕事してます。
そうなんです。
そうか、そうか、そこは整えないとだよね。
写真はこだわるよね。
グラフィック大事ですもんね。はい。
そうだわ。
ね、やってらっしゃることは今おっしゃってたように、グラフィックデザイン、チラシの広告とかもそういうのですよね。
はい、そうですね。
はい。あとは、ページのデザインとかもそうなんですか？
ページのレイアウトはしないです。
うん。
紙ベース？
紙ベース。
いや、紙というか、あ、ページってウェブのこと？
あ、ウェブですね。
あ、はい、ごめんなさい。
ホームページなど。
ウェブもやんないです。
うん。
そのデザインはしますけど、作るのはしないです。作るのは違う人に頼みます。
なるほど、なるほど、はい。あくまでデザインっていうことですね。
そうですね。もう得て増えてがあるんで、自分の得意なことだけするという。うん、
はい。
はい。
いや、もうなんかね、そんな風に言ってらっしゃいますけども、雑誌にもね、載ってらっしゃってね。
そうですね。
代々と。
前ね、ウーマンっていう雑誌にね、はい、ちょうど載せていただきまして、
うん、
ご縁があって。
うん。
はい。ありがたかったですね。
すごいですね。
このウーマンっていう雑誌、うん、特集が、載った特集が、風の時代しなやかに彩る女性起業家50人、
うん、
もう日本中の50人の中の一人だからね、
はあ、
すごいよね。
しかも風の時代に選ばれし、
風の時代にね、
うん
うん、
あらま、
風の時代っていう割にはさ、うん、なんかこう、なんだろう、たくましさみたいな感じだよね。なんかしっかりした感じがすごいするよね。
たくましい風なんですね。
うん、
風を切って生きてるとね。
風にはなびかないよ。
いやいや、なんか逆らって生きてそうな気がする。
自分の風を起こすからね。
自分でね。
は
いはいはい
はい。トカノー聖子さんって漢字はすごい素敵なんだよね。
うん、
そうなんです、
うん。
扉を叩くと願いが叶う。
はい、
そんな勢いを持つ私ということで、戸棚の戸に、カノー姉妹の叶うですね。願いが叶うですね。
うん、
それに伊勢島の姓で、子供の子でトカノ
ー
聖子です。なかなかね、簡単な感じなんですけど、読んでいただけることがない。ね。
ね、
難しいという。
説明がいるっておっしゃってましたもんね。
そうですよね。
うん、勢いがある、
はい、そうです。もう名前負けしないで育ったねとみんなに言われてきましたね。
これね、風の時代で風に乗っかって生きるのもそうですが、自分から風を起こすっていうのはまさにそうで、そんな感じですね。
はい、竜巻ですね。
勢いっていう字が ね、
も
うちょっと台風っぽいよね。
そんな感じの感じですよね。へえ、代表取締役ってかっこいいな。なんか自分でどん歴長いんですか？
そうですね、今期で24期に入りますね。
お、
う
ん、
はい、
ずいぶん長いこと。
そうですね、
大ベテラン。
そう、2000年、ね、からですかね、
うん、
創業して。
起業家50人の一人だよ。
うん、
すごいね。ちょっと恐れ多くてさ、ね、恐れ多くてって言いながらこんな口聞いて
チズピーとは結構仲良しなんだもんね。
最近で
ですよね。だってあの私がそうあのお茶会をズームでのお茶会をねやるよってアップした時に一番に参加するよって言ってくれたんだよね、うんうんうん、その前まで話してないよね。
話は直接したことない。
そう
お互い知ってはいたけど、そうそうそう、うん、知ってて気にはなってたし、うん、ある講座では一緒になって、うん、あのなんか面識はあったけど、うん、話したことはなくて、うんうん、そうなの。でもあのセイミーさんは、裏方を主にやってる割には、うん、割とこう表にあの顔が知られてるような人でうん、うん、だからねあの私もずっと知ってて、うん、話したいなと思ってたの、うん、でもこのサロンもね来る予定になってるとキャンセルになってみたいな感じで
2度ほどあったかな。
そうそうそう、一回ほらラジオ収録もここでやりますって言った時もダメだったでしょ、
う
んうん、だから、うん、全く来れてなくって。
そうなんですよね。あだからちょっと今タイミングじゃないんだなと思ってたところね、
うん
うんうん、そしたらいきなり一番にねバーンと言ってくれたからすごい嬉しくて、
うんうん、やべお茶会だと思って、ね、でもなんかあの新しく始めるっていう意識は全然なくって、うん、だから一番っていう意識もなかったの、
うん、
ただこう Facebook 開けたら、うん、お茶会であの募集してますみたいなボンと入ってきたから、あやっと話せると思ってチャンスと思って
もうほらタイミングだよね。
もう本当タイミング、
そうすぐ流れちゃうからもう目にしない人は本当目にしないの、
うん
うん、
そうね、
それを見てもらったってことがまずね、うん、そこでね波動が合ってるのよ。
両思いですね。
そう、うん、そっから仲良くさせてもらって、うん、えらいわがまま言わせてもらって、うん、あの色々だから裏方で支えてもらったりしてるんですよ、
うんうんうんうんね、やっぱ起業家っていうことで、まあ、そういうコンサルとかもね、
うん、
やったりしてるっていうことでね、
デザインの仕事しててお客様の意向を聞き出さなきゃいけない、
うん、
でその時に可愛いのがいいですって言われても、
うん、
私の可愛いとお客さんの可愛い違うんですよね。
感覚がね、
そこをね、すり合わせするのがすごく一番大変なんですよ、
うん、
デザインを作るよりも何よりも、
うんうん、
でそれで、まあ、培ってきた傾聴力、聞く力と質問力ですね、
うんうん、大事な、
そうそうそう、でそれをこう一生懸命勉強したりして養ってきたね。でその中で、まあ、昔から世話好きの姉御肌っていうところがありまして、うんうん、
はい、
でまあ、皆さんご相談して、ね、来ることが多かったんで、それの、まあ、コンサルやカウンセリング、うん、ブランディングなどを始めるようになったのが、まあ、12年ぐらい前ですね。
はい、うん、ああそうなんだ、半分、うん、地点に来てからなんですね、そういうこと。
だいたい自分の好奇心が旺盛なんで、
はい、
一つのことで収まらないんですね、うん、で一つだいたい落ち着くとちょっと新しいこと、うん、新しいことって言って、うん、今年はとにかくそれを形にしたくて、
うん、
いろんなことに手を出してますけど楽しいですね。
うーん、
昨日ね、昨日ちょっと領収書の、宛名書きをこういう風に書いてくださいっていうつもりで、
うん、
領収書をこれこれこれでお願いしますって送ったら、何それ新しいもの、そう
宛名だと思われて、何それ私知りたい、
新しいシステムみたいになって、
なんか新しいウェブ上のそういうのあんの機能
食らいつき、
そうしたら、なんだ宛名かとか
カタカナだったからな、何それ何それみたいな、
でもやっぱ新しいのがあったら気になるんですね。
そう飛びつく感じで、ね、
どういうものなのか、
うん、
ね、
そうなんですよ。今まで全部そう、私ね仕事を、まずこの会社を始める前に、まだ子供がちっちゃかったんで、
うん、
まあ、自分ね、あの家でできる仕事って在宅ワーク、
うんうん、
で、まあ、Excel の入力だとか、
うん、
グラフを作れたとか、そういうのをね、
うん、
あの近くの会社にね、
うん、
行ったんですよ、
はい、
で受けてきたんですよ、
はい、
でじゃあこのグラフね、Excel でこのねグラフを作ってねって言われて、
うん、
やったことないんですね、
うんうん、
そっから本買って、
うん、
でーっと調べて納品するんです。
先に決めちゃったんですね。
先に、まあ、まずそこですよね。できないからって断ってたらもうずっとそのままなんで、
うんうんうん、
まずはやる、でできるまで頑張る、
うん
う
ん、
もう徹夜でも何でも頑張るんです。
わ、
でもあれでしょ、その納期に間に合わせなきゃいけないっていうのは結構大変でしょ、そのそっから一から勉強してって。
いや、できると思っちゃうんだよね。
すごい。
それ確信があったらね、全然問題はなさそうな気がするな。
うん。うん、ね、でしょ、うん、だって、やればできるはずなんだ。
うん。
ね。
うん。
そ
う。
ね。やればできるの。はい、で、今、ね、今よりは不便でしたけど、マニュアル本もいっぱい出てたし、
うん。
うん、で、そんなのちょっとね、触ればわかるような感じ。
ね。今なんかネットで調べればグラフの作り方なんてね。
今はすごいですけどね。
うん。
うん、そう。だ全部そうやってきたんで、 全部いつも初めて。
すごーい。
だから今動画もね作って編集してたりするんですけど、うん、全部自己流ですね。
動画も
写真も全部自分でまずいろんなところ調べて勉強して、それで、
うん、
一応いいねって言ってもらえるぐらいにまでできると。
すごいクリエイターだ。
すごい、
うん、
でもみんなできるんですよ。
いや、まあ、
ね、苦手だって思ってるだけで、うん、やらないから苦手意識が強いんでね。やってみる、やってみて自分がね合わなければやめればいいの。
あ、うん、もちろんなんかこう、ね、しっかりした有料ソフトとか使ってらっしゃるんですか、そういう動画編集の。
動画は今ねスマホ1本でできちゃうんですね。
あ、フリーソフトなんですか。じゃあ
フリーソフトなんですよ。
セミさんが使ってるのフリーなの。
はい、フリーなの。
後で教えてください。
はい、すっごい便利、すっごい便利で、よくこんなのフリーでやってるなと思うぐらい。
いいな、そういうの欲しかったな、
うん、もう今本当にこういうのねアプリとかもすごいんで、うん、昔ねグラフィックでねフォトショップでねちまちまちまちまね、
そうですよね、
いろんなもの消したりとかすごい時間がかけてやったのが、
うん、
一瞬ですからね、
うん、
ポンとワンクリックでできちゃう。
そう、カットも結構一瞬で、ね、テキストも割と入れたらすぐ打ったらすぐで、
ね、
すごい、あんまりね時間かからなくなったっていうか。そうなんです
よ、だから本当昔のあの時間は何だったのっていうぐらい今ね便利になってきてますから、
うん、
皆さんもねやるんだったらやる、やってみればいい、やってみればいいんだよ。チズピーだって
何や来た来た来たぞ
ここドSです私。
お尻をちょっと叩く、
はい、そう背中押すんじゃなくて背中バーンってね。
私ね割とあの、うん、まあセミさんには負けるけどできる方なんだよね、
う
ん、
本当
は。そうなの、できるの、う
ん、できる方なんだよ、うん、本当は、
う
ん、やれば、
うん、そうなの、びっくりするの、
うん、
結構ねあの私今公式 LINE のサポートサービスってのやってまして、
う
ん、まあ、何人かね今いただいてるんですけど、チズピンもね受けてもらって、
うん、
あのサポートするんですけど、できるの、
うん、
自分でできるのよ。で普通大体できない人が頼んでくるのね。
うんうん
うん、ただやるのに一歩目が大変なんだよねきっとね。
なんかね理解しきれないまんま動くから、うん、もっといいやり方があるんだろうなって思うのよ、うん、
そこ思っちゃいけないんだよ。
あ、そうなの。
私もいつも自分でやるからいいやり方あるかもしれないけど、今これが精一杯、
うん、
これがベスト、
うん、
いつも自分がベストでいるの、
うん
うん、そうすると落ちないし上がらない、いつもフラットでいられるのが一番いいかな、チズピには。
あ、そうだ、あの、じゃ、上下が激しいんですよ
ね、
はい、
うん、そんな気がしちゃうよね、うん、最初一歩目ガタガタでさ、こっちがデコボコしてたら、うん、もっといい方法あるんじゃないか、もっと上手にできるんじゃないかって思ったりするもんね、
う
ん、
そう、だから勉強するも
んね、うん
うん、だから調べる、
うん、
そうすると今もう YouTube でね丁寧に説明してくれる人いるから、
うんうんうん、
い
っぱ
い、
それをさ、うん、きちんと調べるって、うん、今の時代だから何でも調べれ、うん、出てくるから、
うんうん、
調べる力って必要なんだよね、
うん、検索力、
そう、
あれは腕だよね、
うん、
本当に
検索の言葉を何入れるかで出てくるもの全然違うから。昔あの、プロバイダーのね、
うん
うん、サポートをやってたんだけど、うん、テクニカルサポートにいたんだけど、うん、やっぱりいろいろ質問されると検索して調べて答えるのね、うんうんうんうん、検索力がないと本当欲しいもの出てこないのよ。
そうなんだよね、
うん、
そう、
だから今あの子供に教えるなら検索力よね。
あ、確かにね、確かに、
うん、
だから質問力っていうの大事なの。
そうそうそう、
確かに、
うん
うんうん、覚える必要ないんだもん、だって出てくるんだもん、
うんうん、そうだよね、
うん、
そう、覚える必要ないね、
もうない、歴史だって覚える必要ないんだよ、出てくるんだもん。
そうだよね、確かに。だからそこに頭を使わなくていいってことだよね。
そうそうそう、
他のことに使えるっていうのはすごいね、
う
ん、
そうそうそう
そう、うん、そういうの文明はね使わないと、
そう、
うん、
そう、まあ便利になると今度心が置いてかれるから、そっちがね大事になってくるとは言われてるけどね、
うんうん
うん、そういうところで傾聴とかってそのすり合わせとかっていうのもすごく大事だよね、
うん、でも便利になると心が置いてかれるっていうのはよくわかんないな、
覚えなくてよくって、うん、なんかこう検索だけすればよくって、うん、ずっと、考える必要がなくなってくると、
うん、
質問力っていうのはまた考えることがある、うん、必要だけど、
うん、
何でも簡単に手に入ってくると子どもたちが考えなくなって、
う
ん
うん、それはそうだね、
うん、で考えないから人のことも考えなくなるし、うん、っていうことが増えてきてるみたい、
うんうん、そう、知恵と工夫って大事なんだよね、
うん、
そうなんだよね、
まあ、それはそれでなんかぶつかった時にそのつと学ぶんじゃないかしらね。
うん、弱いでしょ、う
んね、弱いか。
そうなの、弱いのよ。で、人と一緒じゃないとやっぱり怖いっていうのがすごくあるのと、自分から生み出すってことができないのね。でそれこそ、そういう知恵と工夫が足りないの、
うん、今の
全部与えられちゃうから、う
ん、そっか、若い子ほどなんか想像力とかそういうの、うん、持って生まれてきてるのかなと思ってたんですけど、
違う違う
違う、
向上心もないですよね。
そう、あ、そう、
ね、だって自分が知りたいと思わなければ向上心も出ないし、
うん
うん、
変わりたいとかってそんな思ってない。
親に与えられたレールをそのまま行っちゃう子が多いんで、うん、不安だから、
まあ、
どうしていいか分かんないから、
あ、そう、
うん、だから不安で孤独で荒れちゃう子が多いのよね、うん、
で親もだから冒険させようって気がないんじゃない、
う
ん、親の方にも。
そう、親が今だから中途半端な親がいるのよね、いっぱいね、
うん、
あの段階の世代がもうガッツでいけ、昭和の時代じゃない、
うん、
でそこで育ってきた私たちなんかは、あの、いや自分の好きなように生きていくのがいいよって、
うん、
私なんか思っちゃった方がね、うん、割と縛られて生きてきた、
うん
うん、もう教育でがんじがらめとかそういうので、うん、
自分たちが縛られてきたから、そうそうそう、自分たちの子供には自由に生きなさいって、
自分で選択して生きてきなさいよっていう感じで育ててはきたんだけど、
うんうん、
知った時にね、でやっぱり私感情的だったの、母親が。で感情的なのが嫌で、
うん、
で子供たちには話して 理論で理屈で分かってほしい、
うん、
でそういう怒り方をしてきたら、
うん、
世の中さ理屈じゃない人いっぱいいるじゃない、うん、で感情が怒る人いっぱいいるじゃない、
はい、
理不尽な怒り方とか、
うん、
それにね潰れたの、
うん、
潰れた。
そう、
慣れてなかったのね。
そうそう、だからそういう何、うん、理不尽で頭ごなしに何か言われるってことが、
うん、
会見があんまりなかったの
ね。会議行動が取れなかった
。そういうことか。お子さんがね、
そう、
うわーってなっちゃったんだ。
そう、え、なんで
こ
ん
な子僕
は生きていけないみたいな。
うわ
ーだよ。だから逆に私なんかの親の世代の、お前何やってんだ、あれやれこれやれっていう方が外に出た時に、
うん、
大丈夫なんだねと思った。
うん、
難しいなと思ってた。
難しいね、それは。
そうなのだ、そこがね、へえと思って。
へ
え。もうその子はね、自分で考えるしかないけど、これからは。
うんうんうんうん、
ね、私相変わらずそのね、手出すことはしないし、
うんうんうん、
自分で考えるしかないし、
うん、
って思ってる。
経験しかないもんね。
そうなの。でも経験するのを怖がってるから、
うん、
なかなか変わんないよね。
うん。
引きこもり多いのもそういうことか、
うん、そうだと思う。世の中にね、うん、対応できないんだよね。だから社会不適格者ですからとかね、不適合者ですからっていうふうにね、
自分で言うでしょ。
自分で言うよ、
自分で言うんだよね。
そ
う、
でもそれもまた世代が変わってくればそれが標準にまたなってくる。
でもその子たちが親になってきたらさ、
うん、
どうよって感じ
ですね。
また違う人種になってくるよ。
そうだね、
うん、ね、
それはまあ、
でそこでやっぱり縦糸が通ってないとっていうことなんですよ、
うんうんうん、
それがないから一人で悩んでて、一人で不安で、将来の、ね、自分の希望が見出せないから、うん、生きててもしょうがないやとか、日本に未来はない、国が悪い、親が悪いって、
うんうん、
そういう風な感覚になってくるね、
うんうん、
それをどうやったら止めれるだろうか、
うん、
私たちが、ね、いなくなった時に子供たちの未来が明るいものであってほしいわけですよ、
うんうん、
でそうした時にどうすればいいんだろうって時に、大人がワクワクしてるしかないんだって。
そう思う、
ね、
あの自分たちの行った先が暗い大人だったら、
うん、そう、
それは意味ないじゃん。育ってく意味がないもんね。
そうなで、周りが、うん、なんであんなおじいちゃんなの、あんな楽しいことこれからやんのみたいな、
うん、
そんなおじいちゃんやおばあちゃんが多かったり、あのもう大人がね、仕事大変だけどやりがいがあるとか、仕事はこのね、君たちが笑ってるためにやってるんだよとか、そういう風にキラキラしてれば、あ、僕たちもなんか将来性にね、すごい拡大できるなとか、ね、
うん、
いろんなになれるんだなっていう、うん、
親の仕事をしている姿を見てない子供が増えてしまって、で当たり前にご飯は出てくるし、当たり前に別に寝るところはあるしの子供たちじゃない、
うんうん、
そう、親が何をしてるかなんて、もう疲れた顔しか見てないわけよ、帰ってきて、
うんうん、
そうするとさ、大人って
ってなるよね、
うん、なったら辛いってね、そうそうそう、大人になりたくない、
もう学校行って勉強なんかしたくないってなるよね、いい会社なんか、そういい会社なんか入りたくないとか、
ね、残業多すぎとかね、
そうそうそう、
なるよな、それはなるよな、
ね、で口ばっかりね親がやってたりしたらさ、
夫婦喧嘩とかされてたらね、
あとやっぱり SNS がね流行ってるから、うん、それで、まあ、本当にこうキラキラした姿とか、まあ、いろんな人を見てなんか自分とこう比べてしまったり、でも現実はこうなんだよとかね、なんかそういうところが分かんなくって、ただ単にこう横のつながりばっかり、横糸のつながりっていうんですけど、まあ、そういうのばっかりこう情報とかね、そういうのばっかりこう自分の中に取り込んでしまって、やっぱり余計不安になっちゃったりとかしますよね、
SNS の弊害ってその不安らしい ね世界が広がりすぎてね、
だから私たちの世代が頑張らないと
楽しむ、
楽しまないと、
要は楽しんでないとってことでしょ、
そうよ、キラキラしてないと、ね、なんかバカじゃないのって思われてもいいんだよ別にね、楽しければ、
なんか結構これからってさ、その人のそれぞれが、人それぞれが自分の楽しいこととかを着手してってワッハッハって楽しんでるだけで、その人それぞれがこうお役目をこなしてるみたいな感じになってくみたいなんだけど、まさしくそういうところなのかなっていうのを聞きながら、
そうだから楽しんでたらダメなんだとかね、あ、こんなんで私楽しんじゃってごめんなさいとか思う人が多いのね、
バカバカしいことでも全然いいんだよね、
楽しいって最高じゃない
ね、
でその楽しいって見てね、私たちを見て、あ、楽しいんだなって思ってまさかて笑えるじゃん
ね、
またその楽しいがまた人それぞれだから楽しみ方っていうのがね、そこが難しいのよ、だからほら
難しいの、
だって私の楽しいと、あなたの楽しいは違うけど、楽しもうよって言った時に響かないじゃん、こっちの楽しいと向こうの楽しい、
でもそれは SNS とかで見つけたらいいんじゃない、
ね、そうだから自分の楽しいが自分で分かっていないと何していいか分かんない
って
、
ああなるほどね、自分で分かってないからね、
そう、自分が何をしたら自分が楽しいのかが、そうやって、人との関わりが薄くなってきて、いろんな経験ができなくなってきて、でもなんか SNS ではキラキラした人たちばっかりいて、
また自分なんて、
そうそうそうそう、そうなると自分の楽しいが見つけられない、
そうなの、それこはやっぱりね内観ってことになるんです
よ ね、 自分を見ていく、ね、あと実験していく、
そうなの、でそれをやらない人が多いよね、で知らないんだよね、で自分のうち見つめて何になるのって思う人も多い、
へえ、
だってやることやんなきゃ、
なるほどね、
だってそういう時代だったよね、
今までね、
今まではね、
ずっとそうやって育ってきたはずだ、だけど今自分を大事にしていい時代、
私これは楽しくない
今お茶入れてくださっててね、
お茶をね
ポットが、ポットの蓋が開きっぱなしになってて急に
思い出した
今に現実的だった
現実の話になったから、
はい、いや美味しいね本当にね入れていただいたお茶もね本当にね、
こうやってねバカ笑いできるのが一番ですよ
ね、
本当に
ね、
そう、もうこのラジオの趣旨がね、ただ笑ってもらえればいいみたいな話だからね
いや本当に、ね、もう本当サロンのこの空間も素敵なんですよ、
もうね私大好きなんですよこの空間、
マーキュリーさんの動画もここで撮りましたから、
そうなんですよそうなんですよ、うどんのやつさ、知る人は知るぞ、知る動画なんですけど、ここで撮って、で今日ねここ収録の前にみんなでうどん食べたんですけど、
はい、
そのうどんを食べて動画を撮っていただきました、
あのうどんなんだ、
そうです
ごめん、うちわ話でラジオ聞いてる人ねさっぱりわからないと思うけど、マーキュリー の、 紹介動画みたいのがあって、ね、ちょっとこう表彰式みたいのがあるんですけど、そこで出された紹介動画っていうのがちょっと異質のもの、マーキュリーだけ異質のもので
笑いを取りに来ました、
ね、そうそう、キラキラしてないんだよ全然
みんなねなんか苦しくてどんどん上がっていくって感じで、
そう
それが重くて嫌で、いやこれは私関西人だから笑い取りに行くしかないと思って、そうキラキラじゃなくて、ツルツルの方で
ズラもつけちゃってね、
ズラもつけて
お面までかぶったね、
そうみんな笑ってくれました
美味しかったねあのうどんもね、
美味しいでしょ、
美味しかった、また食べに行きたいな、
そう本当に異色の動画になりました
ですよね、
いいと思う、 本当みんなねビフォーアフターでね、波を乗り越えてやってきて今の私があるんですみたいなのがね、
サクセスストーリーですね、
感動ものね、あーこのパターンねーみたいな感じで、
そう、いやそんな私波越えてないしって、
そうなのよ、
スーって来たしって言ってじゃあこっからもっともっと高い波をヒューって越えていくように、うん、面白い方がいいかなと思って、
うんうんうん、そうなんですよね、
そう
そう、だから私もそう、あんまり波越えてないんで
そうなの、
そうなの、
そんな、そうなの、
ずっと私は強い星の下に生まれてきたと思いながら育ってるのね。
おお、え、育ってるってことは子供の頃からってこと？
そう、子供の頃から私はもう強い星の下に生まれてると思って
、うん、そう、なんでそんな確信持って育ってきた、
楽しいからね毎日ね、
う
ん、
あ、そう、
うん、で何でもこうやりたいことができてきてた、
うんうん、素晴らしい、
やりたいことはやっちゃう、欲しいものは手に入れるだってそうで、例えば今ここで手に入れられなくてもこの時で手に入れればいいやとは思えないのよ、
うんうん、
欲しいものは今欲しい、
今欲しいな、後でじゃなくて、
う
んうん、10年後とかじゃなくて、
どうせ手に入れるなら早いうちがいい、
うん、
という考えなんで、何はなくても欲しいって言ったら手に入れる、
うんうん、
それから考えるみたいなね
なんかそこだけ聞いてると、うん、うわもうこの人できちゃう人なんだなっていう風に聞こえる、
そうね、できちゃう人っていう印象だよね、
うんうん
うん
う
ん、
っていう風にも聞こえる、
すごい自分に対する、うん、あの期待値が高いんだと思う、
あ
うと思う、うんね、自分に対する期待値がすごく高いんだと思う、
うん、
そうできると思う、うん、気持ち大事よ、
うん
うん
ね、
できないと思ったらできない
のよ、
そう、
そ
う、
それが
何、あおおお
カシャンシ
ャン、マキに何かした、
やってないやってない
遠くの方で何かが落ちる音が、
突然落ちたぞ、
誰か来たんじゃない、
台起きてるやばいわ、
ね、ここでこう話をねしてた時があったんですよね、はい、人とね、うん、そしたらね、いきなりねこの上の傘がバーンと落ちたの、
あのこの上にあるあの
白い電気の
カバーですね、
そうカバーがバーンと目の前に落ちて、まあ2人ともに当たらず、
これ回転しないと外さ、
そうそう、
外せないですよね、
そうですよね、カチッとね、
いきなりびっくりしたのね、それこそなんか来たと思って
それは来てますね、
それは来てるね、
それは来てるねそんなことある、
いやいやいやいや、サロンだよ、やばいからそういうこと
そう来るのよ、
でもほらね、あのいたずら好きのね、
そうそうそうそう、
あのさすきわらしいわい、
ね、僕も見てっていうね、
うん、
あれだったと
思う、聞きたいことが変わっちゃったりし
てあっちの音がしたからそのタイミングだったのよ
そうそうそうそう、いやだからね、うん、あの何でもできるって思ってるっていうのは、うんうん、できるって育てられたの、そういうふうに、
どうだろう、すっごい厳しかったっていうのはね、
はい、
私ね幼女だったんですよ、
へ
でそれを知ったのが結婚の時だった、
知ったのが、
それまで知らずに育ったわけ、
ね、
でそれはもう一生懸命周りの、ね、親戚とか全部隠してというかね、う
ん、してくれたってこと
でね、してくれて、うん、もう母親大嫌いとかって思いながらもう半年ぐらい口きかなかったりとかね、
うん、
そういう態度も取りながら、
うん、
それでも普通に分からないように育ててくれたんだ、
う
ん、
そうそうそう、
すごい、
で結婚の時に、ね、じゃあ戸籍取りに行ってくんねっつって取りに行ったら、
うん、
養女ってなってる、
うん、
で今までは学校行く時も母親が取ってきてくれるのね、そうするとそこの分省略できるのね、
うん
うん、そういう会員のやつがあって、うん、それをもらってきてくれてたから、うん、普通にそれだったの、
うん、
で自分で行ってくるねって時に母親が行ってらっしゃいっていうのはもうそれ自分でしろよってことなんだろうけど、
うん、
で行って、はあ、養女だやっぱりって思ったのよ、
やっぱり
仲の悪さはやっぱり合わないじゃんだから嫌いなんだよとかって思って
全然へこたれてない
本当にやっぱりって思ってね、あのショックとかなんかじゃないのね、
うん、
あのなんか納得できたみたいな、
そんなに仲悪かったの、
仲悪いっていうか嫌いだったの、本当感情的だったのよ、
うん、
で何でもねポストが赤いのもお母さんのせいよって必ず最後
どういうこと突っ込まざるを得なかったけど
分かんないでしょ、そのぐらい感情的なのよ、
うんうん、
あの理屈じゃ私と戦ったら勝てないから、
うん、
腹が立つんでしょうね、
はい、
だから、
はい、
あ全部お母さんが悪いんだよ、ポストが赤いんだってお母さんのせいよってね必ず言われるのが嫌だったのね、
う
そういう理屈が通らない、
ああ要するに、その理屈で通されるとあそれは全部私のせいよそうだよそうだよっていうお母さんの態度なのね、受け入れてくれてんじゃん受け入れてんじゃん
それでもキーってなっ なってるのが嫌いで、でまあ納得したわけよ、それ見てね。で打ち返るじゃん、普通だったら話すよね、表情なのって、お互い何も言わない
触れない
触れない、あれ亡くなるまで触れなかった。
すごいよね、
触れねえんだ、
触れない、結局触れなかったね。
本当の親を知りたいとかは思わなかったの？
あ、それはもう独身にしてありますよね、当然ね。で、昔だから今みたいに厳しくないのよ、戸籍調べたりするの、で調べたら京都の方だったのね、京都の方の役所に電話して送ってくれっつって、また戸籍を取り寄せて、でまたいろいろ滋賀とかね、いろいろね見つかったのよ。すごいでしょ。
会いに行きました。
それが、一応電話番号があったから電話したの、でまあ話して、まあまあお金がなかったと、16で私を産んだんですよ、だからまだね若かったし、でうちの育ての父が、会社やってて、でそこの、おばあちゃん家に下宿があったのね、でそこに2人で下宿してた、でうちの父親のところに働きに来てたっていう2人だったのね、でそれがそこに私がいたらしいの、3人でだから来てたの、でうちの両親は子供がいなかったから、ね、あなたたちはまだ若いから子供ができるでしょうと、このね娘さんを私にくださいって言って、それで養女になったらしい。
生まれてじゃん。
そうなのよ、で
そりゃ可愛がられたわ。
可愛がられたのかな。
いや多分だからそのさ、感情的になるってそのどうしようもない部分だったんだよね。
そうだから今となればわかるのよ、その時はもうあれだったんで、でだから母親としては預かった娘さんだし、きちんと育てなきゃいけないし、ここで不良になってとかね、そういうんじゃなくてちゃんとした人生を暮らしてあげなきゃいけないって言って、まあ進学校に入れたりとか、教育うるさかったりとか、すごい締め付けだったのね、でもそれも嫌だったのね、だからまあそういうのはもう葛藤だよね、母親のね、
そうだよ ね自分の中のね、ちゃんとしたいっていうさ、でも私は本当の親じゃないからみたいなさ、なんかどっかにね罪悪感みたいのがあったりとかさ、
で母親はね体が弱かったんで、結構ね寝てることが具合悪くて寝てることが多かったのね、だからまあご飯もあんまりね作れなかった、まあでもそれで、まあ、ずっとそうやってきたんだけど、このね、セラピーに出会って、で、今映画をねやってるんですけど、その前身である流れる雲よを見た途端に、魂の縦糸、命の縦糸がね繋がったのね、
今言った流れる雲よってのは、この夢見る日だまりカフェでもゲストに出てくださったベベさんですね、が作られた作品ですね、でそれにまた関係した流れで映画が作成制作されることになりまして、そこにセイミさんも関わっていると
スタッフとしてね関わらせていただいてるんですけど、
いうことでございます。
2年前、3年前かなにその映画を初めて見た時にズドンと入って、ああでお母さんの気持ちがなんか分かるような、そういう風になって、やっとこうなんだろう、まだね受け入れられるってほどでもなかったんだけど、まあ優しくできるというか、まあ辛かったんだなという気持ちがやっと分かるようになった、でそれから1年ちょっとで亡くなっちゃったんだけど、まあそこまでもまあそんなにね優しくはできた、まあ優しくはできたんだけど、今ほどは理解してあげれなかったね、だけど時間は戻せるというか、思いは永遠につながる、ということだから、思いは過去にもつながる、っていうねことを聞いてね、あ今私がお母さんにいろんな思いをね届ければ届くんだなと、そこはすごく感謝でしかない。
なんかすごい一回で盛りだくさんになったんだけど、まあそこの話ってもうちょっと掘り下げて聞いてみたいなとは思うけど ね
じゃあ次回です ね、
いろいろちょっと考えさせられる、
ちょっとね
お話だった
ね、ねすごかったね、びっくり玉手箱、
あなんかね、企業とかの話とかもね、後々聞きたいと思いますが、今の話の掘り下げも含めてね、また次回に根回ししたいと思いますね、皆さん次回もよろしくお願いしますね。
ちょっと
期待できるよね。なんか話がすごかったね。びっくり。次が楽しみ。また来週も
ね。また来週もぜひ。
はい。
はい。聖子さん、聖美さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
時間もよろしく、ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢見る日だまりカフェ、今週のお話はいかがでしたか。ラジオへの意見、感想、リクエストなど待ってます。来週もまたお会いしましょう。